一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長、古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。今回は第29回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。もうあっという間に今年も年末になりましたよね。
はい、早かったですね。
早かったですね。
本当早かった。
毎年こう思うんですけど、年々1年過ぎるのが早く感じてしまうんですけど、私だけですかね。
皆さんそうなんじゃないかな。
ということで、
やることいっぱいありますもんね。
そうですよね。
こなしてるとどうしてもなんか時間の感覚って、っていうか時間のことを忘れちゃうから、早く感じるんだろうな。はい。
そこで今回は、
はい、
どんな1年だったかっていうことを、古橋さんから1年振り返って、はい、
いいですね、
1年を過ごされたのかなっていうことで。
そうですね、はい、僕はね、今年はね、試行錯誤の連続の年でしたね。っていうか、今年が始まる前にもうそれは分かっていてっていうと変な話になっちゃいそうですが、
はい、
ちょうどあの今年学びのセミナーね、2回開催して、はい、1回目の時に前歴の有名な先生をお招き、横浜からね、
はい、した
じゃないですか。
そう、
あの前歴に詳しい方が、まあ、学びのスタッフの中にいて、
はい、
もう見てもらっていて、はい、今年はこうなるっていうのが、出てたんですよね。それが試行錯誤の年になりますよっていうことだったんですよ。本当にそうだったんですよね。
はいはい、
なので、よし決めた、これに取り組もうと思ってもなかなかそれがこう続かない、つまり横やりが入ったりとか、それが続かないようなトラブルが起きたりとか、トラブルって言っちゃいけないな、なんか障害が起きたりとかして、こうなかなかこう軌道に乗らない、じゃあこれじゃなかったのか、じゃあ別の方法か、でいろんなこう、まあ、植物の種に例えたら、もう種をどんどん手に取って、あ、これ植える種じゃないな、違ったな、じゃあこっちの種かな、
あ、
これそうかも、ああ違う、この連続ですよね。なので、はい、ちょっと先の話しちゃいますが、はい、来年の学び研究所をね、もう公開してますけども、ホームページ上では、
はい、
かなりあの考えて出した答えなので、これめちゃめちゃいいですけどね、
はい、自信がありそうですね。
自信
が
ありますね、
はい、
今年やっぱあれですよ、いいもの出す時にやっぱこう、生みの苦しみってありますよね、それを感じた1年でしたね、だからすごくいいものができたと思っているので、来年に向けて、
はい、
でそれを生み出すための今年は1年ですよ、そのための試行錯誤、非常にね、頭使いましたね、精神的にも鍛えられました、
はい、
本も映画も、いつもの年に比べると数は少ないと思うんですが、一つ一つ噛み締めた感じがありますね。本で思い出したんですが、僕今年こそはたくさん本を読まないって決めてたんですよ。
どういうことですか、読まない年にしようってことですか。
そう、多読する癖があるので、何百っていつも読んでしまうので、はい、いやそうじゃなくて、はい、いいものをじっくりこう身に落とす、そういった見方をしよう、
はい、精読って感じですか。
そう、
はい、
それをね意識したんですが、はい、最初ね振り返ってみると飛ばしちゃいましたね。ガンガン読みましたね。である時これ違うと思って、
はい、
そう本を読むのをやめた時あったんですよね。で、気になった本、もう本当にインスピレーションですよね、直感で、あれまた読もうと思ったものを積極的に手に取るっていうことを夏以降、思い出してやり始めたんですよね、なので過去何年か前に読んだとか何十年前に読んだ本っていうのをやっぱり引っ張り出してきて読んだ、まあ、数はそんな多くないですが、まあ精読をしたっていうこともしましたね。
本って何年か前に読んだ時には気づかなかったことをまた改めて読むと、あ、これってこういうことだったのかっていう気づきってありますよね。
ありますよね、
はい、
本当にありますよ。例えばね、今年本当にね、そう久しぶりに読んだ本多かったんですが、思い返すとまずあれね、カモジョナですよ。 カモメのジョナサン、
はい、
あれ最初読んだのは多分高校2年生ぐらいだと思うんですが、うん、それ以来なんですよ ね、
はい、
ね、何十年も経ってます。久しぶりに読んだら、うん、すごい新鮮なんですよね、うん、気づきがいっぱいあって、うん、でそもそもその本を読もうと思ったきっかけが、うちの塾に声をかけ、あと古橋さんの噂を聞きました、興味がある、国語と靴を大事にしているっていう興味があるって来てくださったで外資系の方、はい、お仕事されてる方なんですが、はい、でその方が、あの僕も本が好きでねって話 で、はい、で本当にあのありきたりなんだけども、僕はカモメのジョナサンが大好きなんだ、
はい、
あと太宰治の人間失格が大好き、この2冊だけはもう本当に僕のもうバイブルだって語ってくださったので、カモメのジョナサンか、久しぶりに読んでみようと思ったんですよね、でそこで僕ハマったんですよね、何がねフックになるか分かんないんですよ、
はい、うん、なんかわざわざもう一回読むようにな
んか、そういうことだったんですよね、
続けてくれたような感じがしてきますけど、
うん、そうなんですよね、うん、でそんな中振り返っていくと、こちらの4月にあのアメリカの作家の、ジャネット・アットウッドさんでしたっけ、はい、あの方が来日してた時のなんか特別な VIP ランチ会っていうのにあのご招待してくださった方がいて、はい、行ってきたんですよ僕、
はい、
うん、でその時に円卓があって、はい、本当におばさん、
うん、
おばさんたちばっかりで男性僕だけだったんですよ、
そうですね、
おばさんと同じぐらいの年齢だと思いますが、はい、その中の一人で先週カナダのトロントから、帰ってきましたっていう方がいらっしゃって、
うん、
でその方とお話ししたときに、まあ、何のお仕事されてるんですか、はい、塾を経営してますで塾講師でもありますって話をして、そもそも、なんで塾を始めたんですかって聞かれたんですよね、そもそもと思ってですね、
はい、
何のためにと思って久しぶりに考えたんですよね、
はい、
うん、つまり原点回帰することを気づかせてもらったんですよ、そう、僕ってあの本当にお、ね、今でもそれはあの大事にしてるんですが、地域を発展させたい、
うんうん、
発展させるためにはまずは教育だろう、
うん、
で小学生や中学生そういった、若い子たちの教育力をこう上げて、高校生大学生、社会人へとつなげていく、そういった意味での人材育成っていうのをしたいなっていう思いで塾を始めたんですよね、うんうん、でそれをねそこで気づかせてもらったんですよね、
はい、
うん、でその内容とカモジョナがまたつながってるんですよねその後に多分お会いしてると思うんですが、
はいはい、
それでうわこれかと思って鳥肌が立ったんですよね、
は
い、うん、原点回帰、
そういう、
はい、でその原点回帰、そもそも何のために自分は塾を始めたのかっていうのを本当に考えるようになった1年であり、それをベースにした試行錯誤を繰り返していったってことなんですよね。じゃあこれって生徒のために地域貢献のためになるのか、いやならない、なるのか、いやならない、これでこれこそそうだろう、いやどこだ、これを繰り返していった1年ですよね。
深いですね、
深いですね。今年出会った人たち面白い方多かったですね、ちょっと語るときりがないんですが、
はい、
つい最近お会いしたね、あの、はい、名古屋のさらちゃん先生なんか、ね、ポッドキャストも、はい、まあ、今度出てくださるっていう、おっしゃってくださってるので楽しみなんですが、人もね、原点回帰を本当に気づかせてくれた、
そういう1年だったんですね、
うん、そういった人に結構ね、うん、お会いすることができて、うん、意味のある年でしたね、非常に、
お素晴らしい、
うん、
うん、
はい、
はい、
こんな感じでいいですか、
はい、なんかこうちょっとね大変な時もあったようですけれども、うん、そういうことに気づかせてくれた1年って考えると、うん、ありがたい1年
ですね、ありがたい1年ですね、本当に、
はい、
うん、感謝です、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、皆さんはどんな1年でしたか、はい、またあの聞かせてください、
はい、
ね、
そうですね、それで良いお年をお迎えください、
あ、そうですね、良いお年をお迎えください、
はい、学びカフェではリスナーの皆さんからの番組の質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは来年も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。